佳作。お地蔵様と鶴と小さな手。山崎理恵子。お地蔵様に鶴持って行ってあげよう。車の通りの少ないなだらかな道。響き渡る蝉の声。点々と続くおしろい花のピンクや白の彩り。木々の間を吹き抜ける風が、緑の草木の匂いをあたりに漂わせる。そんな心地よい自然が、道の途中で突然途絶え、代わりに次々と建てられていった家々が、先へ先へと続く。昔とは変わってしまったその風景の先で、昔と変わらぬ姿のお地蔵様が、優しく私と子供たちを迎えてくれる。お地蔵様にこうして千羽鶴を持ってくるようになったのは、いつ頃からだろう。娘を身ごもった時、私はお地蔵様に手を合わせた。お腹の子が元気に生まれてきますように。そして生まれてからも実家に帰るたびに足を運んでは手を合わせてきた。娘が元気に健やかに育ちますように。娘が3歳になったある日、父が折り紙を買ってきた。いろいろ折って遊んでいるうちに、ふとお地蔵様がたくさんの千羽鶴に囲まれているのを思い出した。色とりどりの鶴をつなげてみたら、娘がきれいと言って喜んだ。娘も小さな手を一生懸命動かして鶴を折った。もちろん笑い出したくなるほど不格好。羽は広がらず、くしゃくしゃであちこちが破けている。それでも娘が作った鶴にみんなが笑顔になれた。そして、いつの間にか私は、鶴にお願い事を書くようになった。家族みんなが元気で仲良く暮らせますように。お腹の子、第二子が元気に生まれてきますように、と。辛い時にも書き続けた。娘の風邪が早く良くなりますように。娘の体調不良、反抗期、二人目の出産への不安、そんな母としての辛さを、鶴に託した。折り紙の裏に願いや気持ちを書き、心を込めて折る。沈んだ気持ちとは反対に、綺麗な明るい色の折り紙で。するとなぜか気分が落ち着いて、ほっとした。きっと大丈夫、頑張ろう、と思えるようになった。娘が3歳の時、秋の空が抜けるように高く、青く感じる季節だった。いつものように私は娘と二人並んでお地蔵様に手を合わせていた。子供たちが元気に健やかに育ちますように。それから、次のお願いを言いかけた時、突然娘の声が耳に飛び込んできた。お地蔵様、風邪ひかないでね。え、私は手を合わせたまま、とっさに横を見た。小さな手をきちんと合わせた娘が、お地蔵様に向かって話しかけていた。その声が小さな胆石となって、ストンと私の胸に落ちてきた。その瞬間私は自分が恥ずかしくて赤面するのを感じた。私はあれこれお願い事ばかりしていたというのに、娘はお地蔵様が風邪をひかないよう心配していたのだ。確かにお地蔵様は着物をつけておらず、これから訪れるであろう、すすきを揺らす秋の風に吹かれるには、かわいそうな気がした。そして、そう思うと同時に、微笑ましい、また、嬉しい、温かな気持ちでいっぱいになった。じんと胸が熱くなった。私は、お地蔵様に向き直ると、今までのお願い事を覆すようにつぶやいた。おかげさまで、こんなに優しい娘に育ちました。ありがとうございました。お地蔵様の顔が少し微笑んでいらっしゃるように見えた。差し上げた千羽鶴はもういくつになっただろう。そしてお地蔵様に合わせる手も今では三人。7歳になった娘はすっかり鶴を折るのが上手になり、忙しい私に代わってたくさん折ってくれる。そして4歳になった息子は次々にできていく鶴の束に大はしゃぎ。今度お正月に来るときには、また新しく千羽鶴を折ってこよう。鶴に書く願い事はもう決まっている。 4月から息子が元気で楽しく幼稚園に通えますように。そして、お地蔵様が冷たい北風で風邪をひかないように、3人で温かい気持ちでくるんであげよう。そんなことを考えながら、私はお地蔵様を振り返った。お地蔵様、また来るね。元気に手を振る子供たちの小さな手を引きながら。